ただいまご紹介に預かりました黒子智代と申します。本日は岐阜城ロータリー霊界にお招きいただきまして、誠にありがとうございました。正村先生からのご紹介ということで、今日の演題がですね、その気にさせる心理学という演題なんですが、実はですね、演題を4つ正村先生にどの、お話ししましょうということでお送りしたところ、これがいいということで選ばれまして、でなおかつですね、できるだけ硬い、難しいお話よりは柔らかめにお願いしますということを要望されましたので、今日はお昼ではありますが、ちょっと柔らかめにお話聞いていただけるとありがたいなと思います。これは持ってもいいですか？取ってもいいですか？ちょっと動きたい。はい、いいですか？すみません、普段から割と動いたりしてですね、お話しすること多いので、皆様方のちょっとテーブルに行ってご質問をちょっとすることもあるかと思いますが、その時はちょっとご協力をお願いしたいと思います。私も心理学を学んでからそれほど経ってはいませんが、皆様方もですね、どうでしょうか。心理学を知っている方ももちろんいらっしゃると思いますし、実際に講座に出たり、いろんなコーチングのセミナーに出られたり、いろんなことされていると思いますが、その中でもですね、簡単にちょっと心理学を学んでるというふうに言うとですね、よく何か一つ教えてほしいとかね、どんなテクニックがあるのというふうに聞かれることがあります。で、今日はですね、4つですね、少しそういったテクニックや方法などをお伝えしたいなと思っています。で、メインがその気にさせるということですが、これはですね、例えば、会社でですね、経営される方も社員の方のモチベーションを上げて、そして、いかにその気にさせてね、営業、そして、商品管理、いろんなものをね、例えば商品企画などをする際ですね、やっぱりその気になってもらわないと動いてくれないんですよね、人って。で、これは、社員の方々もそうですし、例えばこういう、いろんな方が集まる会でもですね、何か役をお願いするときでも、その方にやる気になっていただいて、そして、その気にね、逆にさせることで、役を受けてくれたり頑張ってくださることもありますよね。で、もっと言うと、やはり皆様方もですね、例えば飲みに行かれて、女性がいらっしゃる席にも行かれると思いますが、そういう席でもね、少し、冗談を踏まえながら、どうしたらその女性がもっとね、楽しく過ごしてくれるかということも考えられることもあると思います。それではですね、まず、皆さんにちょっと問題を今2つお伝えしますので、どちらが答えかちょっとね、考えていただきたいんですけれども、まずは最初に好印象を与える印象のテクニックをお伝えしたいんですけれども、心を引きつける最高の口説き文句は、今から2つお伝えしますが、どちらかというのをちょっと考えてください。例えば、男性が女性に対してですね、口説こうと思ったときですね、これはあえてちょっとそういう柔らかい例にしてありますけれども、ちょっと考えてください。例えばじゃあ A さんはですね、女性を口説くときに、本当に君ってわからないねというふうにおっしゃいました。これ A さんです。では B さんは、君って本当に分かりやすいよねと言いました。果たして、A さんと B さんの口説くというかね、最高の口説き文句ということで、演題にもあるところもちょっと考えていただきながら、どちらがいいかちょっと考えていただいてですね、後で答えは言わさせていただきますが、通常ですね、私たちというのは今の生活のレベルで、本当に満足しているでしょうかというところなんですよね。と言いますのは、 私たちは常日頃自分の近くにいる人たちや自分がコミュニケーションを取っている人たちと、比べて、今の状況自分はどうかなってよく比較をされるところがあるんですよね。それを社会的比較理論というふうに言うのですけれども、自分の生活レベルに今とっても満足しているという方、ね、どれだけいらっしゃるでしょうか、ね、意外と、いやもうちょっとなんとかうまくいくんじゃないかとかね、もう少し自分の生活レベルって上げられるんじゃないかなと思ってらっしゃる方がほとんどだと思います。そういうことも考えながらですね、前回の今私がお伝えをしました、質問の女性もそうであれば A、B どちらでしょうか。そしてその答えにはギャンブルの心理というのもちょっと関わっているんですよね。男性の方ならギャンブルされたことあると思いますが、ギャンブルもそうなんです。なぜね、まあ儲かる時もありますが損する時もある。でもなぜかパチンコ屋に行ってしまう、なぜか競馬をやってしまうとかね、どうしてもなんかやりたくなっちゃう心理ってあるんですよね。それもちょっと関連をしていまして、例えばですね、パチンコを、1回1時間ですねずつ合計5回やったとします。そして勝ち負けがあっても、まあ、トータルですね、まあ、1000円は勝ったと、します、そうするとですね、たった、まあ、1000円勝っただけなんですが、このようにやるたびにですね、まあ、その報酬が不確定なものを不定率強化っていうんですね。要は一定ではない報酬が得られるです、そうするものの方が人の意欲が大いにかき立てられるんですよね。なので一定、例えばですね、じゃあもう一歩は5時間で、まあ、1000円儲かったとします。とすると時給、まあ、200円ですね。なので1時間につき、まあ、200円あなたにあげるからパチンコ打ちの仕事をしてほしいと頼んでもきっと誰もやってくれないんですよね。このように一定の、まあ、労働の報酬が決まっていることを定率強化というふうに言いまして、別名労働というふうに言われるものなんですね。なのでパチンコは結果が見えないからこそ楽しめるわけなんですよね。だから分かってたら全然つまらないんです。はい。そしてパチンコと人生は全く同じというふうにちょっと考えていただいて、例えば今の生活に不満を感じていたとしても、ね、もしくはちょっと今は自分は負けているかなというふうに思っていても、いつかは逆転してやるとかね、いつかはもっと業績を上げて、会社も上場していくんだというふうに、信じているからこそ、例えばね、まあ、希望を持っていくことができるんですよね。なので先が見えていたら人はその努力がなかなかできていないということです。なので、じゃあ最初にこれだけお話をして、途中で変わった人を変えてもいいんですが、では答えですね。A の君って本当にわからないねという方の方が最高の口説き文句だと思われる方、ちょっと手を挙げていただけますか。はい。それでは B の君って本当にわかりやすいよねと言われた方は若干いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、これはですね、ちょっと私もこういうお話をしてヒントを与えておりましたが、正解は A です。はい、A の、まあ、君って本当にわからないよねと言われる方が正解ですね。ということは、その相手の方がですね、君って本当にわからないよねというふうに言われるとどう思うかというと、私ってまだまだわからない、なんか眠っている可能性があるのかな、分かりづらい人間なんだと思う方が嬉しいんですよね、人は。全くそれとは逆で、君ってこういう風だよねって決めつけられる。例えばすごく君って単純だよねとかね、非常に君は感情の起伏がはっきりしてるから分かりやすいよという風に決めつけられることを人は非常に嫌がります。なので、あなたはこういう人だねっていうよりは、例えばですね、まあ、女性で、ね、あれば本当に君は不思議な人だね、わからない人だよねと言ってもいいです。もしくはビジネスの場面であれば、相手の方に本当に、ね、何々さんっていうのは奥が深いですよねとか、 ね、本当に底が知れない、何か魅力を持ってらっしゃいますよねというふうにお伝えをした方が、まあ、そうだろうそうだろう、ね、私は、ね、もっと可能性を秘めているんだし、いろんなものを持っているんだというふうに相手の方が聞いてですね、自分の可能性があるということを自己認識できるので、そういった面で割とね、好印象を与えられる、まあ、表現の仕方ということですね。なので一番やってはいけないことは決めつけることですね。あなたはこういう人だよね。これを言われてやっぱり気分が悪い方はいないと思います。はい。そしてですね、もう一つそれをさらに効率的にですね印象を良くする方法があります。例えばですね、皆様もテレビなどを拝見をしていて今活躍をされている、例えば芸能人の方とかお笑い芸人さんというのはわかると思いますが、最近ちょっと見かけなくなったなぁと思われる、まあ、若手芸人さんとかですね、芸能人の方、どなたかちょっと思い当たる方は見えますかね。ちょっとお伺いしてもいいですか。最近ちょっと見なくなった芸能人の方ですね。
ゲッツって、
はい、なんていう方でしょう、忘れました。ゲッツってやってる方ですね。あの方最近見ませんよね。 ありがとうございます。はい。あと例えば芸能人他の方でどなたか、
あんまりテレビ見てない。
見てない、ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあこちらに行きましょうか。わからないですかね。見てらっしゃる方、じゃあごめんなさい、どなたか。
私もあんまりね、見とるんですがね、はい、認識がないね。
そうですか。はい。まあ、有名な方もですね、例えば歌手の方でも一曲だけは売れるんだけれども、その後は全然鳴かず飛ばずの方もいらっしゃいますが、その今いない方ですね、例えばのゲッツの方とかですね、昔アミンって言いましたよね。はい。その後も活躍はされてますが、最近ね、何をなさってるかでちょっと情報聞きませんよね。そうなってると、その方たちは今何をされてると思いますか、皆さん。今どんな生活を送っているかちょっと想像してみてください。一時は華やかな舞台に出られていた方々が、今現在ちょっとね、テレビやいろんな情報にちょっと出て見えませんが、その方たちがどうなってるか予測ですね。なんとなく今していただきたいんですけども、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、例えばですね、じゃあ、その方々が、今、多分こんなことをしてるんだろうかなっていうことですね。ちょっとお話を伺いたいと思いますが。どうですか。
わかんない。はい。何でしょうかね。土佐回り。
土佐回り大変そうですよね。じゃあ水野様。
あんた偉いね。俺の名前覚えてるもんね。名刺の方かな。あれです。はい。
先生のカメラの方でね。
あ、そうです。はい、ありがとうございます。私はやっぱり、彼彼女たちはいつかいつかと思ってやっぱりやってると思いますよ。
ね、はい、ありがとうございました。結局そうですね、土佐回りをしていたりとか、いつかまた華やかな舞台へと思ってね、まあ、努力をしているということで、あまりいいイメージを抱かないものなんですよね。というのはその方たちの情報一切私たち知らないわけなんです。ということはどういうことが言えるかと言いますと、その例もそうですが、あとですね、例えば皆さんお医者様にかかられたことあると思いますが、例えばドクターがですね、がんを告知するときになかなか患者様には告知しづらいという心境になるのはご存知だと思いますね。あとは身内の方だけそういった告知をされて、なかなかね、本人が私の病気って一体何だったの、この間検査したよねと言ったのにもかかわらず、なんかみんなこう口をうんうんって言ってね、なかなか教えてくれない、情報をくれない、そういうこともよくあると思うんですね。なので、今のようにそのなかなか情報を与えてもらえない環境に人がさらされるとどういうふうに思うかと言いますと、悪い方に考えてしまうんですね。もしくはネガティブに非常に考えてしまうんです。 その読者がちっとも自分にね、診断の結果を教えないのは、もしかしたら自分はがんなんじゃないのか、ね、もっとひどい病気になってしまったのじゃないのか、ね、家族も何も教えてくれない、どういったことだろうってことですごく不安になるんですよね。そして、その先ほど言ったように、今の売れてなくなってしまった芸能人の方々も、今情報を知らないときっとその人たちは苦労してるんじゃないか、ね、きっと、まあ、一生懸命仕事するために努力をされてるんじゃないかというふうに、大体は人は悪い方、ネガティブな方に考えるという心理が、働いてしまいます。そしてですね、ビジネスの場でもですね、連絡がなかなかないとね、この間頼んだのってどうなってるのっていうふうによく言われますよね。で、この間は調子よくですね、任せておいてください、ちゃんとやっときますからと言ったりにも1週間も連絡がない。どうなってんだこれ一体ってなっちゃいますよね。で、そうなると、その方っていうのは何か自分がとっても軽んじられたと。ね、私のことはどうでもいいのかと、ね、忙しくなってしまったのかなと思ってしまうので、とにかく、効率的に皆様がもし、好印象を相手に、ね、与えたい、もしくは、社員の方にもっともっと、営業先で、ね、好印象を与えたいと思った時に何をしたらいいかということですね。何をしたらいいかというと、これはモテる男性にも持っている要素なんですけれども、とにかくまめに連絡をすることです。はい、よく言われますよね、まめな男性は女性に表になるという話は私もよく聞きますけれども、全く同じなんです。今お伝えした通りに、人は自分に情報を与えられないと疑ったりとか、マイナスに考えたり、自分をね、軽んじられたというふうに必ず悪い方に考えてしまいます。なので、こまめに連絡をして、今の状況を相手にお伝えすることが一番賢明なんですね。例えば電話などですね、会社の電話なども、まあ、しっかりされているところは、まあ、3コール以内で必ず取れというふうに言われてますよね。で、そしてメロディーが流れて、まあ、どなたか上司に取り次ぐ場合でも、間に1回ですね、今上司と変わりますので少々お待ちくださいというふうに入るのと、ずっとほったらかしにしてメロディーが流れていて、はい、もしもし、お待たせしましたと言って当人が出るのとえらい違いなんですね。待たされている方は15秒でも30秒でもものすごい待たされていると思ってしまうんですね。そこで間に一言、もう少々お待ちくださいねって間を入れてくださると、待った時間が少し短縮されるので、相手の方はさほど怒ることがないんですね。だけどもずっとほったらかしにして、やっと出て申し訳ないですといったところでも、ちょっと長すぎないということで非常に印象悪くなっちゃうんですよね。なので、そういったことも含めまして、連絡をしないとですね、人は不安になるものという前提で、まあ、よって、まあ、裏を返せばですね、連絡をこまめにするほど相手の方は安心をして、皆様方を非常に、ね、印象よく捉えられるということがあるわけなんです。ですがね、特に男性の方は電話とか話すということは情報の伝達をするということを考えていらっしゃる方が非常に多いので、あまり理由もなくね、まめになんか連絡を取るのもなんだかなと思う方も多いと思います。なのでできるだけ、まめに連絡を入れるときに理由を、ね、自分で理由付けをして連絡をされると、ちょっとなんか連絡しづらいって気持ちが和らぎます。例えば異性でしたらね、女性だったら何もしずに電話をするっていうのはかけづらいので、まあ、ちょっと声が聞きたかったんだよって言ってみたりですね。あとビジネスでしたら、まあ、例えばでしょ、最近ちょっと職務が変わりましたので、ちょっとお知らせしておこうと思いましてっていうちょっと近況を交えてお伝えされれば、一応理由があるので、まあ、まめにちょこちょこですね連絡をされていても、自分もなんか何も用事もないのにねかけづらいなという気持ちが少し和らいでいくというふうに思います。はい、なので、まあ、皆様ご自身からですね、まめに日頃から連絡する理由付けをされておくと、 そういう習慣がね、簡単につくかなというふうに思います。はい、そしてですね、今はちょっと印象をある程度良くするということで、印象を良くすることでその方が気分が良く、ね、自分をちゃんと大事にされているという認識があるからこそ、例えばこちらのね、申し出を受け入れてくれたりとか、あの頼み事もね、まあ、何々さんが言うんだったらお受けしましょうということで、非常に、物事が進みやすくなるんですね。そしてですね、これは本当に簡単に使えるテクニックですので、皆さんにも使っていただけたらと思うんですが、例えばちょっとこの間ね、まあ、心理学を学っている先生が来て、ちょっと心理学学んだんだとかね、あとちょっと最近本を読んで学んでるんだというと、大体、じゃあどんなことを教わったの？教えてくださいっていうふうに言われる方多いんですよね。で、そういった時に、何か、皆さんも一つ、お伝えできればなということを思うんですけども、例えばですね、じゃあ私が今から、ちょっとですね、お願い事をします。はい。よろしいでしょうか。はい。お願い事、藤田様ですね。はい。ではですね、非常に申し訳ないんですけども、ちょっと、私と、結婚していただけませんか？はい、私は独身ですので、いつでも大丈夫なんですけども、はい、結婚していただきたいんですけど。
何を言えばいい
か。はい。で、例えば、お困りですよね。でしたら、申し訳ないです。私と握手していただけませんか？
はい、はい。
はい。ありがとうございます。はい。これはですね、何をやったかというとですね、人はですね、今ちょっととんでもないお願いをしましたけども、結婚してくださいというふうに、大きな頼まれ事を受けたときに、断るとですね、ちょっと後ろめたさが残るんですね。あ、断っちゃった。と思うと、その次にお願いをした小さなお願い事は、割とすんなり、握手とかに、ね、してもらえるという、こういう心理が働くんですね。なので、もし皆様方がですね、会社の部下に何かお願い事をするのも、最近女性の方も忙しそうにしててですね、なかなか頼まれ事も聞いてくれない時ありますよね。そういう時はわざとちょっとね、無理めの仕事を、君ちょっとこの仕事やってくれないかなって言うと、大体嫌か困った顔するんですね。困った顔したら、あ、そうだよね。こんなことちょっともう今難しい、できないよね。だったらちょっとコピー10枚取っといて。で頼むと、あ、そのくらいならいいですよって受けちゃうんですね。という心理が働きますので、そういった、まあ、あえてですね、相手の方にちょっとお願いをしたいときも、そういったテクニックを使う。もしくは、今私がお伝えしたことですよね。ちょっと心理学を学んでいますというふうに言うと、何か教えてくださいというふうに言われたときに、なんか無理めの、なんかお願い事ですね。女性の場合は、じゃあ僕と付き合ってくださいとかね、結婚してくださいでもいいんですけれども、ビジネスの場でしたら、例えば、じゃあ今度契約をじゃあ取らせてくださいとかね、今度何々の商品買ってくださいよ、このくらいたくさんっていうふうに言うと、大体相手の方困った顔されます。って。何を突然言い出すのって。そういう顔をしたら閉めたもんです。そういう顔をされたら、じゃあ、私と握手してもらえませんか、握手ならいいですかって手を差し出せば、あ、まあ、別に、ね、握手ぐらいの男同士だけどもちょっとまあいいよって思って、握手もしていただきます。そうすると握手をするということはその人とですね、ちょっと、まあ、手と手の触れ合いですよね。なので親近感が湧きます。そして、まあ、冗談交じりでこういう心理学のお話をされることで、さらにちょっとね、緊張気味だった気持ちが和らいでくるという相乗効果がありますので、そうすることで何か、ね、この間あった〇〇さんは非常に、面白い方で印象に残るなということで、皆さんを印象付けてね、その人の記憶に残らせることができます。それは、とんでもない質問というちょっと変わった手口と、そして握手をするというね、親近感を湧く行為、その2つを使ったということになるんですよね。はい、これは非常に簡単に使えますので、皆様方にも、もし何かの差異がありましたら使っていただけたらと思います。そしてですね、最後に私もですね、心理学をお伝えしている中で一番困るのがですね、例えば生徒の方やカウンセリングコーチをしていて、コーチングをしていてもですね、相手の方がやっぱりどんどんこう、まあ、気分が落ち込んでモチベーションが下がっていってしまうことが非常にあるんですよね。 でどちらかというと私もカウンセリングをしていますが、ちょっとコーチング寄りのカウンセリングをします。というのはカウンセリングの基本は来談者中心療法といって、相手の方を非常に尊重するんですよね。でその方の言っていることを受け止めますが、それだけでは非常に時間がかかるんですね。結果が出せないんです。で特にビジネスの現場では即効性を望まれますし、いかにして業績を上げるか、無駄をなくすか、そして効率的な仕事をしてもらうかということに焦点が当たってますので、時間かけてられないんですね。なのでそういうことも踏まえて、どうしたらその方のモチベーションが上がるのかということを非常に考えまして、これはですね、いろんな相乗効果もあるんですが、簡単な言葉のやり取りだけでも、その人の気分をですね、そして、モチベーションを上げることができます。例えばなんですが、仕事をちょっと例にとりますね。例えば仕事について皆さんも社員の方と面談されることとかね、お話をされることもあると思うんですが、仕事の現場でやっぱりモチベーションを上げてほしいんですが、なかなか最近上がってこない、困りますよね。そこでですね、相手の方に仕事で大事なことって何だと思うって聞いてみてください。そしてそこでですね、何が大事かってことを例えば言っていただけると思います。ちょっと今例題が欲しいので、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。ごめんなさいね、杉山さんご協力お願いしたいんですが、仕事で大事なことって何でしょうか。
仕事は提供した側が満足してくれること、喜んでくれること、これ一番大事に思ってます。
そうですね、相手のお客様が非常に満足をしてもらえる、そういったことが仕事にとって非常に大事だということですよね。そうしましたら、それはどうして大事ですか。例えば、はい、答えていただいていいですか。
それは、ビジネスというのは誰も損しないということが、
はい、
ですから、
はい、
相手が満足するときに私が金銭の受注をしたと、受け取りをしたということですと、
はい、
大体満足するということですから、この関係は長いこと続きまして、
はい、そうですね、
そういうことですね。
はい、お互いにちゃんと利益を取ってお互いが良くなるように、だからこそ、相手の方の満足というのは非常に大事だというふうに考えておられるんですよね。それではですね、それをすることで何が得られますか。
満足を共有したり、
はい、はい、
それから発生するであろう口コミの効果であるとかですね、
はい、
拡張の可能性を持つとか、拡大の
可能性
を持つとか、
はい、
性
とか、はい、
というのがメリットとしてやる。
そうですね、そういったメリットがありますね。ということは、非常に人との関わり合いを大事にされていて、それは双方に利益をもたらす結果になる、そしてそれが、結局はですね、皆さんのために尽くすことで、いろんな口コミでいい情報が回って繁栄にもつながるというふうにお考えなんですね。はい、そこでですね、今お伺いしましたが、じゃあそれがうまくいっている、ね、その状況が、人も口コミで伝わってお客さんも喜んでいるということはどのようにして分かりますか。
それは顧客の反応ですよね、
うん、はい、顧客の反応で分かる、はい、どんな反応でしょうか。
あんたのことを紹介しといたんですね。あんたのことって地元の人なんだけども、しかし顧客来るんでしょうね。そこで出しました。
あ、なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。ということはお客様の生の声で、何か口コミの情報とかを知らせていただいているということが分かったときに、非常に自分のした仕事をうまくいっているという確認が取れるんですね。はい、ありがとうございました。今ですね、仕事で、どうしてそれが大事ですかということを聞きましたが、それは仕事に対するその方の価値基準なんです。 で、この価値基準がですね、よくあるのがトップの方と、まあ、中堅の方、そして、まあ、末端の社員の方とですね、価値観がずれていると、全く人が動いていかない状況になっちゃうんですね。だから、ここはすり合わせがしていないんです。ただ、そうですね、顧客満足、頑張っていこうと言ってもですね、何が大事か、下の方って分かってないから動けないんですよね。なので、行動化ができないんです。なので、そういった部分で、まず、皆様方が、社員の方にね、仕事で、君は何を大事だと思っているのというところで、ズレがあれば、ここで調整ができます。それは、どういうふうに聞いたらいいかというと、まあ、どうしてね、それが大事だと思っているの、そしてその仕事は、あなたに何をもたらすの、何が得られるんだろうかという質問をすることによって、その人なりの、自分がその仕事で見出している価値ということを話し出しますし、ね、すると、そのこともね、もちろん、その人の目線での価値なので、重要視していただきながら、あ、君はそういうふうな価値を持ってるんだね、素晴らしいね。うん。だけども、まあ、会社としてはこういう部分も価値としてね、打ち出していきたいんだよ、ってことを言っていけば、人ってその自分の価値観というのは、自分自身のアイデンティティにもイコールしているところがあるので、価値を認められるということは、自分を認めてもらえたと思うのやる気が出るんですよね。社長は自分のね、価値観を認めてくれたと。だったら僕もちょっと頑張って、その会社の信念とかね、価値というものを取り入れてやっていこうかなっていう確認も取れます。そして、さらにですね、まあ、メリットは何ですかとか、何が得られますかというふうにも私聞いたんですけども、その聞き方によって、相手の方がですね、目標を掲げた方がうまくいく目的思考型なのか、逆で、問題ですね、問題を回避した方が、その結果的に目標を達成できるタイプかってこともわかります。これもですね、実際に顧客満足というふうに実績を目標として持つことを言われましたので、こういう目標を持って頑張りましょうというふうにストレートに言った方がモチベーションが上がっていくんですね。なので、同じ考えの社員の方にはこれはすんなりと言います。ですが、逆で、いや、この目標を達成したいときに、でもその家庭で起こる問題が来たらです。お客様がこの点についてはきっとクレームが来ると思います。このクレームさえ対処できれば、その目標を達成できると思いますという方には、問題を回避する方法を先に考えさせないと、なかなか目標達成までいけないんですよね。なので、そういうタイプも、こういう、まあ、シンプルな言葉かけでですね、わかりますので、どちらか一方を使うのではなく、両方の方に、伝わるようなお話、そして言葉のかけ方をしていただくことで、こちらが対応変わってきますよね。あ、この人はこういうタイプだから、こういう指示の仕方がいいんだ。というふうにいけば、自分の考えと、他の、まあ、社員の方の考えでギャップがあってね、なんであいつは私の言うことを聞かないんだろうか、というね、そういうものも少なくなってくるかなというふうに思います。なので、人の、まあ、価値観というものをですね、引き出してあげることにより、そしてそれを認めてあげることによって、その方は非常に気分が良くなります。そして、その価値観には必ず付け加えていただきたい言葉があります。素晴らしいねって言ってあげてください。特にですね、素晴らしいねは3回でも4回でも何回でもいいです。とにかくこれを言われたらですね、人はものすごく気分が良くなってしまいますね。すごく自分を認められたという。なので、素晴らしいねって言葉は3回でも4回でもその価値観に加えて使っていただけると、相手の方のモチベーションはさらにアップをして、皆様方はさらにまた信頼をし、会社のために貢献してくれるような行動を促していただけると思います。ちょっと今日は簡単で以上になりますが、まあ、こういったですね、その相手をですね、その気にさせる、もしくはモチベーションを上げるというのは、会社にとっても、そして人との交流ですね、協力をしていく上でもとても大事なことだと思いますので、ささやかな、まあ、心理学の要素ではありましたが、皆様方の何かお役に立てれば、私も幸いと思います。はい、本日はどうもご清聴ありがとうございました。